まず秋山先生、この岩手で何年になりますか、生活なさって。岩手に
来て20歳で来ましたので、まあ、26年になりますかね。
そうですか、はい、茨城県のご出身ということで、はい、この岩手での暮らしもうだいぶ長くなりましたけど、はい、今のご専門が消化器外科、そして食道がんというところだそうですが、先生のお立場からこの岩手での医療の環境をどのように感じていらっしゃいますか。
はい、まあ、岩手県は非常に広い地域で、県立病院含めた関連病院と の, そのネットワークというか連携が充実してますので、お互い相談し合いながら治療ができるところが非常にいいかなと思います。
北国にお越しいただきましたけれども、このプライベートでもではこの岩手の暮らしは充実していらっしゃる。
はい、そうですね、非常に四季がはっきりしていて非常にいいところだなと思います。
ああ、そうですか。はい、さあ今日のテーマ食道がんについてということで、食道の長さというのが約40センチだそうですけれども、はい、本当にこう一言で語れないようなお話になっていくんじゃないかと思うんですが、さあそれでは早速その食道の役割というところから伺っていきたいと思います。
はい、食道は、喉のことを咽頭と言いますが、咽頭からお腹の胃につながる細長い管状の臓器で、食べ物を口から胃に送る役割があります。食べ物が通りやすいように粘液を出していますが、消化機能はございません。
スムーズにこの胃に送るという役割を持った部分なんですね。はい、その食道が食道がんになってしまう、その危険因子というのはどういったものなんでしょうか。
はい、食道がんのタイプは大きく分けて扁平上皮がんと腺がんがあります。我が国の食道がんの 90% が扁平上皮がんです。で、扁平上皮がんの危険因子は飲酒と喫煙、お酒とタバコですね、これらの両者を併用するとさらに危険性が増大します。お酒を飲んですぐに顔が赤くなる方も注意が必要です。アルコールに含まれる汗とアルデヒドの代謝が関係しております。飲酒により体内に生じる汗とアルデヒドは発がん性の物質であり、この分解に関わる酵素の活性が生まれつき弱い方は食道がんの危険性が高まるとされています。また栄養状態の低下や果物や野菜を摂取しないことによるビタミンの欠乏も危険因子とされています。一方で欧米では約半数以上が腺がんです。腺がんは胃液の逆流による逆流性食道炎が原因となるバレット食道が成因として知られています。
先生、そのお話にありました大きく分けて2つのタイプのがん、扁平上皮がんと腺がん、はい、どういった違いがあるんですか。
これは食道の粘膜のタイプが、はい、扁上皮っていうものが糸のつなぎ目のところにありまして、はい、それ以外は扁平上皮というものが内腔を覆ってますので、どこで発生するかっていうことでそのタイプが変わってきます。
あ、なるほど。その一番のその喉に近い部分からその胃の部分までこういろいろ長い40センチということでしたけれども、どこでできるかによって違ってくるわけなんですね。はい、胃に近いところが腺がん、
はい、腺がん、はい、
あ、そうなんですか。そして逆流性食道炎、こちらもこの起因するというバレット食道という、これは
その扁上皮が逆流性食道炎なので炎症で、炎中上皮っていう、またそれも上皮が変わってくるんですね、置き換えられてしまって、はい、そこから出てくるのが腺がん、欧米ではそれが多いと言われています。はい、
その食道がんの症状なんですけれども、もうこうなると先生早く見つけたいという気持ちになりますが。
そうなんです。はい、
どういう、こう初期症状というのがあるんでしょうか。
ただ食道がんの比較的早期にはほとんどが無症状です。で、食道がんの中でも表面近くにできたがん、表在がんの約 60% は自覚症状がございません。このようながんの多くはたまたま内視鏡検査で発見されます。で、症状としましては食べ物を飲み込んだ時の 違和感や痛み、しみる感じなどの症状が見られることがあります。がんが大きくなって通り道が狭くなると食べ物が飲み込みづらくなったり使えたりするようになります。食道がんにかかった患者さんの約 20% は他の臓器のがん、胃がんや咽頭がんなどが多いのですが、それらにかかりやすいことが分かっています。
いわゆる転移しやすいというがんなんですか？
転移はですね、そうですね、リンパ節転移が多く見られます。はい、
なるほど。そこが他のがんと比べての違いというところになってくるんでしょうか？
そうですね、他の消化器がんと比べて悪性度が高くて、特にそのリンパ節転移が高頻度でかつその広範囲に、例えば胸の中にできた食道がんでもその長い食道に沿って首とかお腹のリンパ節にまで転移する可能性がございます。
ちなみに男性の方によく聞きますけれども、患者さんの年代、性別の特徴というのはいかがでしょうか？
はい、我が国では性別が、男女比が約6対1と男性に多くて、年齢が60から70歳代に後発します。食道がんと新たに診断される人数は1年間に10万人あたり約18人です。厚生労働省の調査では2013年の死亡者数は全てのがんの死亡者数の 3.2% ですが、男性の死亡率は肺がん、胃がん、大腸がん、肝臓がん、膵臓がんに次いで高くなっています。早期発見が重要ですので、先ほどお話ししたようなリスクのある方は人間ドックなどで定期的に内視鏡検査を受けていただきたいのですが、なかなか普及していないのが現状です。
秋山先生はだいたい年間、はい、その患者さんというのはどれくらいの数見てらっしゃるんですか？
はい、岩手医大では新患の患者さんで100人程度の患者さんが年間受診します。
ということはそのほとんどが手術になる、
手術になる患者さんが3割ぐらいで、皆さん症状が出てから受診されるとやはりかなり進行されている方が多いので、手術
できないという、
そうですね、の対象にならない患者さんも多くございます。
食道がんの診断方法というのはどういうものなんでしょうか？
はい、食道がんの診断および広がりは食道造影検査、内視鏡検査、CT 検査などで行っております。表面近くにできたがん、氷山胃がんの多くは内視鏡検査で発見されます。がんの広がりや深さを診断します。食道がんの部位診断は食道造影検査で診断します。胃がん検診のように造影剤を飲んでいただいてレントゲン検査で場所を確認します。食道がんは広い範囲でリンパ節に転移する可能性がありますし、またがん細胞が血液の流れに乗って遠くの臓器、例えば肺や肝臓などに運ばれることを遠隔臓器転移と言います。これらの有無は CT の検査やPET という検査で診断します。